ウエルシア薬局株式会社と包括連携協定を締結。市とウエルシア薬局株式会社は包括連携協定を締結し、それぞれが持つ資源を生かし、共同して様々な事業に取り組むことを通じて、地域社会の発展、市民福祉の向上を目指します。ウエルシア薬局株式会社は、2015年9月に国が提唱する地域包括ケアシステムの実践として、地域コミュニケーションの場、ウェルカフェを全国第1号店として、鶴舞厚川店にオープンするとともに、市内に9店舗を展開し、市民生活の向上、地域経済の発展に寄与するなど、積極的な展開を図っています。そこで、災害時の支援に関すること、多様な健康増進策の実施に関すること、地域福祉の推進に関すること、地域による教育・子育て支援に関すること、地域産業の活性化に関することの5つの共同事業項目を柱とし、本市とウェルシア薬局株式会社がより深い関係を構築し、お互いに発展することを目指します。なお、協定締結に伴い、平成30年度は次の事業を推進していきます。災害時の物資の供給、ウェルカフェを活用したオレンジカフェの展開、子ども110番の家への登録、青少年健全育成推進店への登録、問い合わせ政策企画課。平成30年度さつき賞を募集。市ではコミュニティ活動の普及啓発を図るため、身近なところで地道に住みよい地域づくり活動を行っている個人または団体に対し、活動の功績を称えるさつき賞を贈呈しています。対象となる個人または団体をご推薦ください。推薦者の条件、市内で活動する団体、区、自治会、ボランティア団体などの代表者、受賞対象者、市内で活動する個人または団体、対象となる活動、心の触れ合いを深める活動、挨拶運動、お祭りの開催、高齢者の見守りなど、健やかな心身を育てる活動、スポーツなどの普及、食生活の改善、青少年健全育成など、住みよいふるさとをつくる活動、道路などの清掃美化、防犯活動など。なお、報酬がある活動、職務として行う活動、物品の提供のみの活動は除きます。選考基準、対象となる活動を行うもので、平成30年4月1日現在までの活動期間が次のいずれかに当てはまるもの。年3回以上行われる活動で5年以上継続。年1回または2回程度行われる活動で8年以上継続。応募方法。応募用紙に必要事項を記入の上、直接市民生活課へ。なお、応募用紙は市民生活課にあります。また、市ホームページにも掲載しています。応募期限、6月29日、金曜。受賞者の決定。審査の上、8月頃に決定。問い合わせ、市民生活課。既存住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に伴う固定資産税の軽減。既存住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を施した場合、固定資産税が軽減されます。耐震改修。 昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、一定の耐震改修工事を施した場合、固定資産税の2分の1、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、3分の2が軽減されます。軽減のための要件、次のすべてを満たすこと、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう、一定の改修工事を施していること、1戸当たり工事費50万円を超えるもの、改修後3ヶ月以内に市に耐震改修工事を施した旨を市に申告すること、軽減の範囲、軽減の対象は1戸につき120平方メートルまでです。バリアフリー改修。新築された日から10年以上経過した住宅について、一定のバリアフリー改修工事を施した場合、固定資産税の3分の1が軽減されます。軽減のための要件、次のすべてを満たすこと、廊下の拡張や床の段差の解消等の改修工事を施していること、居宅部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること、賃貸部分は減額になりません。改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること、65歳以上の方、介護保険の認定を受けている方、障害者の方のいずれかに該当する方が居住していること、補助金等を除き、1戸当たり工事費50万円を超えるもの、改修後3ヶ月以内にバリアフリー改修工事を施した旨を市に申告すること、軽減の範囲、軽減の対象は1戸につき100平方メートルまでです。省エネ改修。平成20年1月1日以前に所在する住宅について、一定の省エネ改修工事を施した場合、固定資産税の3分の1、長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は3分の2が軽減されます。軽減のための要件、次のすべてを満たすこと、現行の省エネ基準に基づく窓の断熱改修工事必須や床や天井、壁等に断熱性を高める改修工事を施していること、居宅部分の割合が当該家屋の2分の1以上あること、賃貸部分は減額になりません。改修後の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること、補助金等を除き、1戸当たり工事費50万円を超えるもの、改修後3ヶ月以内に省エネ改修工事を施した旨を市に申告すること、軽減の範囲、軽減の対象は1戸につき120平方メートルまでです。共通事項。軽減の期間は1年度分、改修工事完了時の翌年1月1日を付加期日とする年度分となります。なお、申請時に必要な書類等、詳しくは課税課へお問い合わせください。問い合わせ、課税課。土屋神社のワニ口を坂戸市指定有形文化財工芸品に指定。浅羽野の土屋神社から発見されたワニ口が3月27日に坂戸市指定文化財工芸品に指定されました。指定名称は土屋神社所蔵ワニ口、亜王田上村七処遇常住ワニ口です。ワニ口とは、神社仏閣の拝殿や 本堂の前に吊り下げ、参詣者が打ち鳴らすもので、神仏への参拝の合図とも、音色をお供えして魔性を払うものとも言われており、お賽銭を入れるときに鳴らす鈴と同様のものといえます。このワニ口は直径約19センチメートルで、丸盆を2つ合わせた形状で中空となっており、下方の継ぎ目が大きく細長く開いています。その大きな口からワニ口と称するようになったらしく、アジア一帯、中国周辺にはこうしたワニ口のような鐘と呼ばれる楽器の一種を神仏の参拝に伴って打ち鳴らす文化があったようです。土屋神社のワニ口は江戸時代の武蔵の国の郷土や土地の記録を記した新編武蔵不動記行に記載されたものと同一といえ、記載箇所の絵図に載っている文字とこのワニ口の表面に刻まれた文字も一致しています。その文字の名文は、武州日西郡阿王田上村七所宮上住ワニ口。永正十年旧10月15日というもので、永正とは室町戦国時代にあたり約500年前のものが残っていることになります。戦後、このワニ口は行方不明でしたが、平成27年に土屋神社内の集会所の中で発見されました。制作年代が推定できるワニ口としては、市内で最も古いと考えられ、作者は不明ですが、近隣で芋路集団が多く確認されていることから、在地の芋路の作品である可能性もあります。成立に謎がある土屋神社の変遷過程を知る上で、貴重な文化財です。問い合わせ、社会教育課。楽しく歩いて健康に、ポイントを貯めて商品を当てよう。埼玉県コバトン健康マイレージ参加者募集。埼玉県コバトン健康マイレージは、歩数計を使ってウォーキングを楽しく続けることで、健康づくりを応援する埼玉県との共同事業です。内容、市から貸与される歩数計を公共施設等に設置される歩数の読み取り機にかざすと、歩数に応じたポイントが獲得でき、ポイントに応じて抽選で商品が当たります。対象、平成30年4月1日現在で、満18歳以上の市内在住者、定員300名先着順、申し込み開始、7月2日月曜から、申し込み方法、市ホームページ、または申し込み用紙設置場所にあるチラシをご確認ください。なお、申し込み先は埼玉県コバトン健康マイレージ事務局になります。市民生活課では受付できませんのでご注意ください。申し込み用紙設置場所、市政情報コーナー、各市長所、公民館、健康増進施設三手坂戸、市民健康センター、勤労女性センター、文化会館フレア、文化施設オルモ、中央図書館。その他、参加費は無料ですが、歩数計の配送費494円は自己負担となります。国民健康保険加入者で、平成30年度に実施される特定健診を受診された参加者に対し、500円分の地域商品券を進呈します。申し込み締め切りについては、市ホームページでお知らせします。問い合わせ、埼玉県コバトン健康マイレージ事務局、または市民生活課。 6月は食育月間。食育で豊かな健康づくり。食育とは、さまざまな経験を通じて、食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけて、健全な食生活を実践できる力を育むことです。心と体の健康を維持し、生き生きと暮らすためには、食育を通じて、生涯にわたって、食べる力イコール生きる力を育むことが重要になっています。この食べる力には、食事を通じて、心と体の健康を維持できること、食事の重要性や楽しさを理解すること、食べ物を自分で選択し、食事作りができること、家族や仲間と一緒に食べる楽しみを味わうこと、食べ物の生産過程を知り、感謝する気持ちを持つことなどが含まれます。子どもから大人まで、生涯にわたって食育を実践し、豊かな健康づくりについて考えてみませんか。坂戸市の食育についての取り組みを展示。市では、子どもから大人まで、あらゆる世代の方を対象にした食育事業を実施しています。その取り組みを写真とともに展示します。期間、6月29日金曜まで。場所、市役所市民ホール。問い合わせ、市民生活課。まちづくり応援寄付金を有効活用。平成28年度にお寄せいただいた寄付金は、平成30年度の事業実施の財源として、次の通り活用させていただきます。防犯灯設置、管理補助事業、充当額1258万円、予防接種実施事業、充当額699万2000円、子ども医療費支給事業、充当額3369万2000円、坂戸よさこい支援事業、充当額562万円、花のまちづくり推進事業、充当額90万円、ふるさとの川整備事業、駒川、充当額249万1000円、駒川おっぺ川遊歩道整備事業、充当額60万円、小学校施設整備事業、受変電設備改修工事等、充当額1920万2000円、中学校施設整備事業、非常用放送設備等改修工事等、充当額1920万2000円。また、平成29年4月から、平成30年3月末日までにお寄せいただいた寄付金は、2866件、7619万974円になります。この制度は、坂戸市を応援したいという自主的な気持ちを大切にしていますので、寄付を強要するものではありません。問い合わせ、政策企画課。平成29年度、情報公開制度、個人情報保護制度の実施状況。情報公開制度、市民の市政参加や開かれた市政の推進を図るため、市が保有する情報を市民の皆さんからの請求により公開する制度で、実施状況は次の通りです。情報公開処理件数、表があります。実施期間、市長、公開8件、一部公開3件、非公開1件、不存在なし、損費応答拒否なし、合計12件。 教育委員会、公開一件、一部公開なし、非公開なし、不存在なし、損否応答拒否なし、合計一件、合計公開九件、一部公開三件、非公開一件、不存在なし、損否応答拒否なし、合計13件。なお、一件の請求に対し、複数の決定をしたものがあります。また、他の実施機関への請求はありませんでした。個人情報保護制度。市が保有する個人情報の適正な取り扱いについて、必要な事項を定めるとともに、本人からの請求により、事故の情報の開示や訂正を求めることができる制度で、実施状況は次の通りです。個人情報開示処理件数、表があります。実施機関、市長開示7件、一部開示6件、不開示なし、不存在2件、損否応答拒否なし、合計15件。教育委員会、開示なし、一部開示なし、不開示なし、不存在なし、損否応答拒否1件、合計1件。合計開示7件、一部開示6件、不開示なし、不存在2件、損否応答拒否1件、合計16件。なお、個人情報の訂正、削除等の請求はありませんでした。また、他の実施機関への請求はありませんでした。問い合わせ、庶務課。市民プールオープン。日時、7月7日土曜から9月2日日曜、午前9時30分から午後6時。入場は午後5時まで。天候等の理由で変更あり。費用、市内一般高校生以上1日500円。市内小中学生1日200円。乳幼児無料。ロッカー1回100円。なお、障害者手帳をお持ちの方は半額。利用上の注意。乳幼児をおむつ着用でプールに入水させることはできません。水遊び用おむつを着用しても入水できません。小学生以下のお子さんは20歳以上の付き添い人が必要です。付き添い人1人につき、小学生以下3人まで。入れ墨、タトゥーの露出はご遠慮願います。その他の注意事項はお問い合わせください。問い合わせ、市民総合運動公園。明るい人権23。平成27年3月に、入間郡市童話対策協議会が発表した人権に関する意識調査の調査結果。高齢者の人権について、入間郡市12市町に在住する満20歳以上の男女1056人に、高齢者の人権が尊重されていないと感じる行為について聞いたところ、悪徳商法や振り込め詐欺などの被害者が多い 17.4% と最も高く、次いで経済的な保障が十分でない 14.7% でした。また、高齢者の人権を守るために必要なことについては、高齢者が自立して生活しやすいまちづくりを推進する 22.4%、次いで悪徳商法や振り込め詐欺などの犯罪から高齢者を守る 13.8% でした。高齢者の人権をめぐる問題は、依然として 数多く発生しています。高齢者が自立した生活しやすい社会を目指し、高齢者の理解を深め、高齢者を大切にする心を養っていくことが重要です。問い合わせ、人権推進課。市民記者レポート。新緑の市民公園を身近に楽しみ、健康・体力づくりや交流を重ねよう。問い合わせ、広報広聴課。市内には186箇所の公園・緑地、総面積は東京ドーム約13個分。季節は新緑・新しい緑の5月を過ぎ、新緑・深い緑の6月を迎え、梅雨入り前の樹木は一段と濃い緑がまばゆい昨今です。市内の公園では、夏から秋にかけての花の苗が市民の手で植えられています。公園はまさにひときわ色濃く茂った樹木が、花壇には色とりどりの花が私たちの心身を癒してくれます。市民の心に安らぎを与えてくれる公園ですが、今、坂戸市内にはいくつの公園、緑地、レクレーション施設があるかご存知でしょうか。大規模な総合運動公園に始まって、近隣公園、街区公園などの都市公園から、可愛らしいポケットパーク、例えば坂戸駅北口の交番に隣接した小規模な公園、あるいは緑地、レクレーション施設を含めると、その数は186箇所です。これらの公園、緑地などの総面積は61万平方メートルになります。どの程度の大きさなのかを、東京ドームの敷地面積4万6755平方メートルと比べると、なんと約13個分にあたります。公園、緑地などにはベンチをはじめ子ども向きのいろいろな遊具が備えられていますが、最近は高齢者の健康づくり、筋力アップを狙った健康遊具のある公園が注目を集めています。公園デビューの素晴らしさ、子育て世代から高齢者まで。市の公園担当者からは、自宅から一歩踏み出し、公園を訪ね、自然と向き合う、花をめでる、時にはウォーキングを楽しみ、健康づくりを目指して、健康遊具と戯れる、人と会話を交わすなどして、健康長寿の人生を過ごしてほしい、との熱いメッセージもいただきました。子育てに公園の存在感満喫、公園の健康器具で健康長寿。あなたの公園デビューはいつ頃だったでしょうか。若いご夫妻はお子様連れで、高齢者はラジオ体操に始まって公園周辺をぐるりとウォーキング、あるいはグラウンドゴルフなどで公園デビューされた方が多いのではないでしょうか。いくつかの公園を訪ね、利用者の声を聞きますと、市内には公園が多くあって、子育てに助かっています。犬と公園散歩を楽しんでいます。公園で瞑想し、時に絵を描いています。など、多様な姿を見かけました。あなたも身近にある公園を訪ねてみてはいかがでしょうか。思わぬ体験ができ、喜びが湧いてきます。市民記者、飯田道夫。